ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。ワンドロートーク第68回を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ということでですね、ただいま、2015年12月の26日、クリスマス後の翌日というね、日で収録しております。まあまあ、年の瀬ですよ。もうこれが多分、今年最後の放送になるんじゃないかなと思って、収録を始めております。ということでですね、まあ今日は何をしようかと思っているんですが、まずいつもと場所が違います。だからこれ音のね入り方がちょっと違うかもしれないんですが、すいません。そしたらで、どこかと言います。いつもはですね、ワンドロー社屋、まあ雑多ないろんなものが置いてあるような場所でやってるんですけれども、今日はですね、なんと居酒屋さんで収録をしてます。居酒屋さんってね、自分で言っちゃうのはあれなんですけど、私の父かな、多分父かな、が、居酒屋、実は3店舗ぐらい、一つの町で経営してるというね、よくわからない、その町を牛耳ろうみたいな感じでやってるんですけれども、その1店舗で、ランチの営業と夜の営業がありまして、その間、に収録をしております。はい。なんで、居酒屋と言いつつ誰もね、いない状況で、収録をしていきますので。で、何をやるかと言いますと、まあ、大忘年会。小さいです。大じゃないですね。小忘年会。
小忘年会
でやっていきたいと思いますので、今日はですね、この方と、今年を忘れたいなと。ということで、やっていきます。じゃあ、自己紹介をお願いします。
はい、皆様、明けましておめでとうございます。
明けてないよ。
多分ね、聞いてるのは、
確かに。
年明けかなっていう気がするんですが。
そうですね。はい。
はい、ゲームデザイナーの中村誠です。
はい、ありがとうございます。この、忙しい時期に来ていただいて、
いやいや、
もうね、土曜日で、もう、
土曜日で。
そんな時期にね、来ていただいて申し訳ないんですけれども、ありがとうございます。という二人で、はい、今年を振り返る回です。よろしくお願いします。
じゃあまず乾杯しましょうかね。
忘れた。あとは、じゃあ乾杯を。
はい。
乾杯。
乾杯。
ありがとうございます。
いいよ。
ということで、
とりあえず生です。はい。すみません、ゲップ出たらごめんな
さい。もうこう舌が回るようにお酒を飲んでいただいて。
はい、やばい。
やばいことは、後半にお願いします。はい、前半はやりましょう。で、まあまあ、いろいろあるんですけれども、ちょっとね、面白いなと思ったのが、テーブルゲームインザワールドさんが、ご存知の方いらっしゃるかどうかわかんないんですけど、
いや、ほとんど。
TGIW というね、サイトがあるんですけれども、そちらのね、記事をね、いくつかちょっとピックアップして紹介しようかなと。いう、ちょっと面白い記事あったんですよ。その、ボードゲーム出版社サークルの設立年ですね。これ2015年12月23日に更新された記事なんですけれども。これ、あれですね。ボードゲームジャーナリストが行くという、同人誌が、この前、秋に頒布されたんですけれども、その時のね、その時に入れようとしたらしいんですよ、紙面に。ただ、都合上、収録できなかったと。ということで、ウェブの記事で発表されていると。で、こんな、本当1996年、骨折ブランドさんからはね、今年までか、の、まあ、サークルさんの一覧じゃないんですけど、まあ、これ載ってなかったらかわいそうだなと、ちょっと思いつつ。
これね、逆に言うと、
はい。
1996年以前の、
あ、そうか、そうか。
95年以前の。
そうですね、1995年から、っていう調べ方をしてるので、それ以前の方々がない可能性あるんですね。
そうですね。それ以前の、これ、ないですね。
はいはいはい。
私の古巣とかは載ってないですね。
ちなみに。
いやいや、とりあえず。
はい。古巣なんですか？まあいいや。そうなんですよ。だからこれでですね、ちょっと、 あの、弁明じゃないんですけど、ワンドロー2005年って書いてありまして、はいはいはい、で、まあ、設立年、ね、まあ、確かに、統治したのがその2005年なんですよ、ワンドローという会社を作ったのが。ただ、まあ、実質ね、そのアナログゲームとかは活動全然 してないっていうか、デジタルゲームのお仕事をいくつか、
はい
はい、あの、裏で動いてて、表だってやってなかったので、うん、そのゲームマーケット初めて出たのが2008年なんで、
なるほど。
実は、だから、あの、多分アナログゲームで先に出てる人たちは結構出てるんですよ。
なるほど。
うちらよりも。
はい、はい。
というね、あの、ちょっと実情がありますというね。まあ、逆に言うとこれ2008年どこも出てねってすごいですね。
ね。
あれそうなんだ。
たまたま？
たまたま、ね、不作の年に出たっていうね。
うん。
まあ、ちょうどタイミング良かったのかもしれないですけど、そうすると。
あとね。
はいはい。
その前身がっていう話になると。
お
もっといろいろね。例えば、アークライトさんとか。
あ、アークライトゲームズですよね、これ確か。
ね、アークライトゲームズさんは2004年ですけど、
うん、
その前身とかだったらもう。
前身ってどうなんですか、それって。どこになるの？
前身、89年とかになるんじゃないですか、1989年。
なるほど。
はい、88年かな。
そんな前は、ないと。
ね。
まあまあ。
ネットゲームと言われていた。
うん、はがきとかなんですか？
そうそう。
あ、はいはいはい。
やるやつ。
まあ、これはだから、別にアナログゲームの活動をしたのが最、ここの年だよってわけでもない
んですよね。ではないんですよね。
実はね。はい。だから、湘南さんとか、湘南のゲッティアズさんとかも、うん、最初の方は多分デジタルとかのお仕事してたとか、お仕事というか、活動、
はい、
同時に活動してたみたいな話もね、
うん、
前回の、実はゲストで来ていただいたんで、話聞いてたりしますが。まあそんな、ちょっと面白いなっていう年表ですんで、ちょっとこれ見ると、こんなサークルあるんだみたいなね。いや、多いっすねっていうのも。でも足りないっすよ、多分ね。マジで。
だって2015年100個ぐらいあるんじゃない
の？で、だってあんだけサークル出てんだから、なんでだろうなっていう。まあ、と言いつつ、あとですね、最新の記事を見た時にちょっと面白かったのが、ゲームマーケットの人気サークルランキング。まあ、サークルって言われちゃうとちょっとあれなんですけど。
ああ、
ワンドロー入れてるっていうね。
ね、
はい。で、なんかですね、集計方法が、その、新作評価アンケートで1位を20点、2位を19点、3位を18点という形で、20位まで、20を1点として、合計すると。で、大阪とかちょっと点数が低いのかな。で、その想定があるんですけれども、ダントツの1位、川崎ファクトリー。川崎さん、さすがですね。
230点。
はい。まあ、多作なところも多分、一個いいのかな、うん。あのね、2作品ランクインすればその分点が伸びたりとか。
だからこれすごいですよ。だって、236点ってことは、
あ、平均すると？
いや、例えば、この点数って、はい、ほぼほぼあれでしょ、1位を12回取ったとか、そういう。
うん。可能性は大ですね。うん、はい。だ、まあ、かずしさんでも本当に、一つの、うん、あの、イベントで2個出すこともあるから、
まあ、
そういう一概には言えないんですけれども、ダントツの人気ということでね、ちょっと
参考ダブルスコアって感じ
です。そうですね。ほぼダブルスコア。
うん、
川崎ファクトリーさん、すごいな。っていうなんかランキングがあって、
ワンドローさん。
ちょっとね、サークルと言われて、心外ですけど、心外じゃないですけど。
ワンドロー7位。
はい。
すごいじゃないですか。
は、まあ、そうなんですね。あんまり、その、僕も分かってないんですけど。まあ、こんなのは。でも、これしょうがないですよね。新しい人たち入りにくいですよね。
確かにね。
だから、この、ボドゲームさんとかすごいですよ。
ああ。
新規のサークルさんだ、なので。
あれね、
ピクテル。
プラスチック重ねるやつ。
ピクテルとか、一撃ヒーローズかな、
うん、
2作品だけですからね、確か。
お。
で、入ってるとか。
すごいですね。
はい。まあ、こんなランキングもありつつね、面白いなと。で、もう一個ランキングがありまして、その紹介もしましょう。ですね、ちょっと前の記事になってしまうんですが、ボードゲーム重大ニュース2015、TGIW さんが、ピックアップした管理人独断でランキングをしたというのがありまして、じゃあちょっと軽く、概要だけ言っていきましょうか。
はい、
1位、枯山水ブーム。
まあね、
2位、マチコロ、ドイツ年間ゲーム大賞ノミネート、
ね。
3位、ボードゲームカフェ、バー、プレイスペース、開店相次ぐ。
おお、そうなんですね。
4位、
はい、
タモリクラブで同人アナログゲーム特集。
まあ、いいですね。
はい。
はい、
5位、 第1回ゲームマーケット大賞発表。6位、クラウドファインディングでボードゲーム出版盛んに。7位、木村拓哉、ディクシットが好き。8位、ゲームマーケットで、A. ボザ、L. モーブロン、E. マーティン、来日。うん。
そうなんだ。
そうか。はい。9位、私の世界の味方、日本語版、日本版、ようやく発売。10位、ドミニオン世界選手権、日本代表初の不参加。
なるほど。
これは、テーブルゲームインザワールドさんが選んだ、ニュースということで。
あれですね、木村拓哉を境に、
はい。
こう、随分温度差があるな。
まあまあまあ、これはね、個人的にね、これはニュースだと、したいな、ということで選ばれたというやつなんですけれども。さあ、つまりはですね、この、ワンドロトーク。ワンドローと、まあ、中村さんもね、今年も多分、何回か出てますよね。
何回かね。
何回か出てるんで、ね、
ゲームマーケットの回数かける1ぐらい。
まあ、出てるはずなんで。で、まあ、中村誠さんワンドロー、この、まあ、ワンドローじゃないな、キサラギだな。の、2人が選んだ、重大ニュースを、ここで発表しようかなと。
いいじゃないですか。
はい。よろしいですかね。
はい。
もうじゃあ、どんどん行っちゃいましょうか。まあ、これ、なんかメモで一応やって、はい、あとは、フリートークで喋っていくつもりなんですけれども、10位から。
10位から。
行きましょう。
ドゥルー。じゃん。
ポッドキャストブーム。
いやね。ポッドキャスト聞かないんでね。
でも結構そう、暇な時は、iPhone から聞いたりしてるので、で、ポッドキャスト、ね、ボードゲーム関係のポッドキャストが、やっぱり増えてるなっていうのは、
そうなんですか。
はい。ありまして、で、例えば最近で言えば、その、知ったかプロジェクトみたいな、
ありましたね。
ゲームの連動があって、
はい、
これとかも全員参加者が、その、ポッドキャスト、ポッドキャスターが、関連してやってると、多分。
はいはい。じゃあ、全部で、ポッドキャスターが6名。
あ、違うんですね。映画の人と、妖怪の人は一緒なんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
そうそう。それはもう主催の方々で、
5つ。
はい、豚小屋さんですね。豚小屋さんっていうサークルさんですが、豚の鳴き声という、ポッドキャストになってますと。
うん、
あと、今夜もアナログゲームナイト、うん、ダイモンサイコロクラブ通信、イカとリニョリのいかがわしいラジオ。
はい、
あれ ?4 つだ。ごめんなさい。間違えました。4つだ。
4つ。
そうで。で、イラストを描いてる方がチパミさん。
はい、はい。
これは、ホラボさん出てる方で、
うん、
全部を担当してるという感じですね。はい。ということで、まあ、そういうことも、ポッドキャストからそういうことをやったりとか。
あ、それ面白いですよね。
まあ、それはそれで、ムーブメント、みたいなのが作れる。
うん、
まあ、全員発信者なんで、促進力がすごい強いんじゃないかなと。
あ、なるほど。
はい。思ってたり。
そんなにみんな聞いてるよ。
中村さんもね、聞いてる人はもう知らないから、わかんないですもんね。
そう、わかんない。
僕もそんな全部は聞いてないですよ。やっぱり、聞きやすいラジオだったり、うん、まあ、好きな声だったり、あと話す内容が好きだったり、興味深いところしか聞かなかったりするんで、うん、全員が全員ね、聞くわけじゃないし、時間も限られるし、
うん、
というのがあるんですよ。僕だって、おぎやはぎさんとか、伊集院さんとかのポッドキャストも聞きますからね。なるほど。はい。
あれかな私が SKE のメンバーのラジオを聞いてるような。
だからそうすると、タイムシェアですよ。やっぱ、聞ける時間限られちゃうんで。
う
ん、
あ、そう。
え?
いや、もうちゃんとその、ラジオの時間に、
あ、
ね、正座待機するのが。
え、ラジコとかで聞いてるんですか?
そう、ラジコ。
あ、ラジコで聞いてんだ。
ラジコの、全国聞ける。
プレミアムラジオね。すげえ。まあ、そういうね、放送とか、増えてると。
あ、そんな感じね。
で、ちょっと僕も、その、ホラボードさんに噛みついたりして、あれ言いましたよね、この話。
ああ。
ラジオでは、中野さんには言ってないかもしれないんですけど、裏で、話しましたよね。
はい
はい、ほら、噛みついたというか、ひどいなっていう話をしたら、うん、いや、すいません、すいませんと、
うん、
こうね、やりとりが、ちょっと、プロレスがありまして
、
ちょっと盛り上がったり、ポッドキャスト感でこうね、やるとか、ちょっと、乗ってみたっていう。裏でやってるから乗っちゃダメなんですよ、僕たち。 というポッドキャストブーム。まあ、はい、全部が全部続いてるわけじゃないと思うんですけれども、うん、まあ、こういうタイムシェアというか。
何個ぐらいあるんですか？
いや、だから、もう数えきれないんですよ。
数えきれない。
どこにあったかな。テーブルゲームインザワールドさんのリンクがあるんで、そこ見ていただければわかると思うんですけど、めちゃくちゃあるんで。
これね。
はい。
チーズ。
数える。いや、全部更新してなきゃないと思いますよ、これ。すげえな。
55!
そうですね。テーブルゲームインザワールドさんのボードゲームリンク集のポッドキャスト部門で55個。
55個。
登録されてると。
多いね、これ
無理だわ。はい。まあ、興味あるのね、見て、聞いていただければと思いますね。はい。というのが、10位です。はい。じゃあ、続いていいですか？
いいですね。
じゃあ、9位の発表します。
はい。じゃん。
SKE で人生ゲームブーム。
そうなんですよ。
へぇー。っていうこと、こっち側ですね。へぇーが。
多分みんなへぇーって言ってると思うんですけど。
まあ、中村誠、プレゼンツですね、これは。
そうそう。
選抜しました、ね。
テーブルゲームインザワールドが木村拓哉なら、こっちは、SKE で。
青い空ちゃんじゃなくて。
そう。青い空ちゃんはもう、
去年やったし。
そう、みんながね、知るところだと思うんで。
はい。
はい、なんかね、こ う, そ う, そう、メンバーの一人が人生ゲームを、こう、多分楽屋だと思うんだ
けど。はいはいはい。
楽屋に持ってきて、大ブ
ーム。何人生ゲームなんですか？なんかバージョンあるじゃないですか。
はっきりしてないんだけど、
はいはい、
割と最近のマイルドなものらしくって、
ほうほうほうほうほう。
なんで、その、人生ゲームはぬるいねっていう。
誰が言ってんですか？
昔、AKB のチーム4だと大場ミナミっていう、ミナミっていう。
はいはい。
子はぬるいねって言ってて、まあ、この子は、その、昔の、こう、やばいことがね、バレて、禁止になったり、それとか自分がやっていたチーム4っていうチームが解散になったり、はい、
そうですね。
そう、SKE にこう移籍になったり、
はいはい、
超波乱万丈な。
でも、あれ、舞台で見ましたもんね。
そうそう。
それ去年の話か。はい。
で、波乱万丈な人生を歩んでるんで、
はい、
人生ゲームぐらいのイベントじゃぬるいね、と。
あ、そういう感想が、
そうそう。
あったと。
うん。
なるほど。ぬるいでしょうね。それは。そうでしょう
ね。
まだ若いのにそんなこと言うやだな。
そう。で、まあ、昔から SKE は、卒業した松井玲奈ちゃんが、
はい。
ただひたすら、人生ゲームを遊ぶだけの動画を。
ほー。
あげていたりとか。
これはね、じゃあ、重大ニュース入ってもいいですよね。
それね、それはね、数年前な
の。ああ、なるほど。
うん、もう1時間以上、ただただ人生ゲームを、人生ゲーム買ってきて、紙幣とかを仕分けるところから。
はい、一人でやってるんですか？
ね、もう一人、北原理恵。っていう、今、
知らせます。
NGT48 に、
うん。
行った子と二人で、
テラスハウスのワンクール目に出てた子ですよね。
そうそう。全然そ。その頃ね、テラスハウスに出ていた頃、SNE だったんで、SNE じゃない。
SNE さん。
ちょっと見直して。
いや、いいんじゃないですか、今の。今
の面白い。SKE。
はい。
だったんで、
はい。それはオッケーだと。
そう、一緒に実現ます
ね。
ということで、まあ、ね。なかなかボードゲームクラスだと人生ゲーム、評価低いんだけど、うん、
はいはい。
こう、楽しく遊んでるよっていう話、ね。
了解です。じゃあそれが9位。
9位。
では8位。
8位。
じゃあ、8位の紹介をします。ドラムロールいいですか？
じゃん
モンフェス参加。
フェスね。
これはあの、ボードゲームあんま関係ないですよね。
ほぼ関係ないかな。
関係ないです。あの、僕個人的な、あの、感想です。今年1年なんかあったかなーってところで言うと、うん、モンフェスというのが夏にありまして、で、あの、中村さんは、現地に。
私はね、そう、スタッフってわけじゃないけど、関係者で、入ってまして、はい、
そうなんですよ。
ね、これ、2015年の8月2日、
はい。
マカリメッセで行われた、
そうなんですよね。
モンスターストライク。
あ、そうですね。
アプリゲームの、
はい。
イベントでした。
そうですね。ワンデーイベントで、やってて、
うん、
僕結構リアルに遊んでるんで、結構ファンなんですよ。
私は、あの、モンスターストライク、
はい。
リアルディスクバトル、
ね。はい。
それの、ゲームデザインやってます。
で、なるほど。
はい。
で、それが、手売りというか、物販あったんですよね。
ね、体験テーブルが
あった
んで、そこで、関係者で、はい、出たんです。ともかくね、すごい人数
で。すごかった。
予想以上の、
はい。
人数が来たので、まあ、大騒ぎですよ。
夏のあの真っ盛り。
そう。
暑かったですもんね、今年ね。
本当にね、幕張メッセから、海浜幕張駅から幕張メッセまでの道中の自動販売機が軒並み売り切れになったっていう。
いやでも僕でもね、一人で行ったんですよ。
ああ。
一人行って、だから買いに行くと列抜けちゃうからやばいなっていう状況で、ね、歩いてる列のちょうど自動販売機あったんですよ。で、ブラックコーヒーだけ残った。やっぱ子供とか、ブラックコーヒーでその喉を潤す感じじゃないんでしょうね。めっちゃ買いました、ブラックコーヒーを。
ガブ飲むよ。
というね、いや、もう、なんですかね、人生の縮図じゃないんですけど、うん、列ちゃんと並ぶんですよ、僕。
あ
ちゃんと並んでる脇をめっちゃ、やからが、
ね、
やからや子供や親子連れが、脇からどんどん抜いて、終盤のゴール地点で割り込む。この、割り込む結果、ちゃんと並んでる列は進まない。これもほんとね、正直者は損をするというね。
あれ結局入れたんですか？
は最初の第一ホールまで行って、うん、で、さらにそこ列できたんですよ。さらにその次のホールが、入場口だったんで、うんはいはい、で、入り口でもうなんかシリア配ってて、
はいはい、
もうそれもらって帰ろうと思って。ほんとはね、あれですよ、物販で買いたかったんですよ。物販いろいろね、うん。でもそれがダメだったっていうね。
入場制限してたんで、中は快適だったんですよね。
そうなんですよ。だから入場制限されてるから入れないっていうね。
そう。だから、意外と、中のスタッフは、こう、阿鼻叫喚の
知らないですよね。
を知らなかった。
というね。まあ、それはもう個人的な意見だったんで、まあ、終了で、これで。これで、
はい。
で、8位、9、7位かな ?7 位。ドゥーじゃん妖怪ウォッチ関連。関連ということで、今年、まあ、去年がやっぱり大ブームで、妖怪ウォッチやりまして、ね、まあ、今年も引き続き、子供たちの大人気ではあるんですけれども、
そうですよ、ね、映画。
はい。見ました？
見ました。
見ました。
動員がね、スターウォーズの1位だったんで、ね。
まあまあ、やっぱ人気あるんだなっていう話、なんか、ニュースとか、うん、宣伝とかって、スターウォーズめちゃくちゃやってるじゃないですか。と比べちゃうと、妖怪ウォッチってそこまでやってないんで、
スクリーン数も、ほぼ
半分ぐらいですよね、確か、うん。はい。なんで、人気があるんですよ。
そう。
全然。
まだね。
で、私、まあ、何回か多分言ってると思うんですけれども、妖怪ウォッチ取り付きカードバトルというゲームの、デザインとして、名前をクレジットさせていただいております。まあ、いくつかね、ちょっとね、いや、取り下げてほしいなって何回か思ったんですけど。いや、制作過程でやっぱ思い通りいかないこともあるじゃないですか。
まあね、
こちらも ね、やりたいことと、まあ、制作側のね、運営側のっていうんで、じゃあ下げてくれとかそういうこともあるんですけど、まあ、ちゃんと名前を出して作業させていただいております。はい、ということで、妖怪ウォッチ一応ね、お仕事してます。ということで。
でね、その妖怪ウォッチの リニューアルとほぼほぼ、
はいはいはい。
同タイミングで、
はい。
妖怪ウォッチ、つみつみ将棋っていう。
はいはい。あれは春ぐらいですか？
春。
ですよね。
ほぼほぼ同タイミング。
ホビーフェアで展示だったのかな？
そう。で、体験会とか、 ほぼほぼ一緒にやっていたんですね。
というのが。
そう、それの、つみつみ将棋の、
はい。
ゲームデザイン。
あ、ということで、二人とも、横打ち関連を、お仕事をしてるというね。
二人ともやっていた。
はい。なので、まあまあ、取り上げましたって感じですかね。
そう。まあ、一応アナログゲーム
です。あ、そうですよね。はい。なので、まあ、ボードゲーム、がっつりやってる人が、横打ちっていうのは、ちょっともしかしたら違うのかもしれないんですけど、興味があれば。
いや、もうね、中身がね、ちゃんと。
はい。
作ってます。
はい。というのが、まあ、さらっていきましょうと。
はい。
では、続きまして、6位。
でーじゃん。
これ真面目なやつですね。真面目なやつって言うんだ
けど。今までふざけたや
つ。ロストレガシーライセンス開始。
お。
はい。これはもう、本当私たちの、
そう
ですね。お話ですよ。
去年は2月ですかね。ゲームマーケット去年じゃなく今年、2015年。
大阪ですね。
大阪。あれ3月でしたっけ?3月。
3月
とかそんなような。
3月な気がする。
はい。
はい。
それで、キリスト新聞社さんから出た。
はい。
ロストバイブル。
はい。
が第1弾、
ね。そうですね。はい。はい。
久々さんが説明しなそうなんで説明すると、マンドローさんから出ている、マンドローさんから出ている、ロストレガシーという大ヒット作がありまして、で、それのシステム、
はい、
フォーマット、カードデザイン、
エンジンとかを、
はい、とかを、ライセンス、化しておりまして、
はいはい、
そのライセンスをお借りして、
まあ、商品化というか、
商品
化販売するというのが、はい、ライセンスの概要ですね。
そうですね。
で、第1弾がロストバイブル。
ロストバイブル。
で、第2弾が前回の秋で、
はい、
この前の秋ですね、に出したロストゲームマ。
はい。
はい、
マドリアさん。
はい。がやっていただいたということで、はい、まあ、年間で2本もね、そういった形で、
そうですね、
出たので、
はい、
で、僕たちは基本的にロストレガシー今年は出してないんですよ。新作というか、
そうなりますね、
はい。はい。なんですけれども、そうやってね、名前が続いていくという企画としては、大変ありがたいし、今後もね、あんま概要を作ってない、作り込んでないから、出してないんですよ。
もう、電話してね。
そうです。お問い合わせいただいたら、検討するし、詳細は送りますみたいな感じでやってるので、ご興味ある方は、ぜひという感じで。はい。
そんなにライセンス料高くないですよね。
あ、そうです。あれ、
全然高くない。
これ言ってませんでしたっけ？
言ってますよね。
言ってますよ。はい。カード1枚。
カード1枚1円。
1円という計算でライセンス、ロイヤリティをお支払いいただくという感じになっておりますので。
だから、カード
16枚
だと、
はい、
16円。
はい。まあ1セットですね。1セット16円という形で。なるほ
ど。100個作っても、
1600
円。
はい。
まあ安い。
そんなもんなので、まあご興味ありましたら、お問い合わせくださいと。
はい。
ちょっとまあこれは、まさに私たちの、まあ、全部大体私たちですね。重大ニュースと言いながら。
ね、
はい。
はい。
じゃあ続きましていきましょう。
はい、じゃん。
第5位。前日ゲーム会に、SNE 安田さん来場。
そうです。SNE の安田仁社長がご来場。
いただきました。
ね、
この前の前日ゲーム会ですよね。
そうですね。ゲームマーケット2015の秋。
はい。
ついに。
11月21日ですね、じゃあ。はい、
ついに日本ゲーム界を、ボードゲーム界を代表する、レジェンドですよ、レジェンド。
レジェンドクラスの方ですね。はい、で、やっぱり、新作 SNS さん多かったりするし。
そうですね。
そういう機会でご紹介いただいたのはすごい良かったなと。はい、僕、安田さんのその最初の挨拶って、印象に残ってるんですけど。
はい。
安田さんが印刷しますよってなってたんですよね、SNE さんは。
そうなんですよね。
で、いやでも、私大物なんでね、あんまり時間ないんですからって。自分で言っちゃうところ。
いや、素晴らしいです。
はい、
はい。
素晴らしい。なんでもう、ちょっとだから、全然ゲーム会の話とか、そういえば、完成会じゃないですけど、ゲームマーケット終わってから何も出てないから、
ああ、そうですね。
感想というか、来ていただいた方とか。
いや、本当にね、毎回毎回、特に、出展者の方、毎回来ていただいて、
ね、
新作を、プレゼンっていうか、
はいはいはい。
でもプレイしていただくってすごいありがたくて。
はい。
でも、それと同時に、制作者じゃない方。
はい。
もう、たくさん来て、つらい。当然制作者じゃない方が来れば来るほど、実は制作者のモチベーションは上がるんで、買ってくれる人ですからね。
まあでもまあ、はい、制作者側でも買いますけどね。
そうそう。
はい。
で、それ割といいバランスで来てて、まあ単純にまあ、前日に楽しめる会になって、落ち着いた感じでね。
落ち着いてます？結構。
いや、
安定してる。
安定した、
はいはいはい、
安定したイベントにはなっていけるな、とは思ってるんですけど、
はい、
ただもう毎回毎回会場広くしたいな、っていうのを実は思っていて。
だいぶ前から言ってません？
そう。もう、2年ぐらい前から、会場でかくしたいな、とは思ってるんだけども、
はいはい。
結局、会場になっているイエローサブマリン秋葉原 RPG ショップさんっていうのが、
はい、
日本のインディーズのアナログゲームの発信としては本当に欠かせない場所になっているので、
まあ、かなり取り扱いでも同人ゲーム多いし、
うん、
で、毎月、アナログゲームの体験会やってますもんね。
そう。
はい。それでも参加させていただきました。
そう。なんで、その場所でやることっていうのは非常に意味があって。
なるほど。
そう。
なんで。その場所、他に移すと、そこまで、場所的な利点がないみたいな感じもありますもんね。
うん、ゲームマーク、イエローサマリンズさんでやるっていうのは非常に、特に制作者にとってのメリットって大きいので、
はい、はい。
ずるずる甘えてしまっているところはあるんですが、
はい。
現状、なかなか、参加したいのに、定員がオーバーで参加できないっていう声は届いておりまして、
まあまあまあね、これはこれで前日ゲーム会としてまあ維持しつつ、
うん、
多分他でもね会がいくつか今ね目立ってやっていってるので、それはそれでそっちも参加していただければいいんじゃないかなと。
そうですね。今回はねいろいろ同時同じ日にいろいろと。
あ、そうなんですね。
そう、ホラボトさんの。
あれ、ホラボトさんって、公募してるんですか、うん、あれ多分、モミさんの友達とか、知り合いの方に声かけて。
あ、でも、
行ったんじゃないですか。
多分、公募してた。
あ、マジっすか。
はい。あとね、あれ。すごい大きいやつ。
え、草場さんとかですか。
いや。
秋山さんのやつ。
そうそうそう。
はは。もう全然やってたんですか？
そう。
あ、そうなんですね。
そう。
まあ、で、いろんな場所があると。
そう。すごく大規模なやつがたくさんあるんだけど、それでも、こう全部吸収しきれないぐらい。
さあ、まあゲームマーケットの肥大化はだいぶ来てますからね。
そうそう。
はい。まあこれ全然ゲーム界からちょっと話がそれちゃったんですが、はい、そんな感じですと。
そうですね。
で、次、4位。
4位ですね。でじゃん。
ゲームマーケット改革が行われていると。
そうですね。
っていう印象をいろいろ受けましたっていうのが、個人的な。
そうですね。
感覚で。
まあ結局、改革、まあ変えようとして変えてるものと、こう、もう自動的に変わっていくものとあって、特に規模の面ではね、
はい
はい、全然人数がどんどんどんどん増えていってるんで、雰囲気とか、その楽しみ方とか変わってきてる感じはしますよね。あと、今回、落選が出たの結構大きい。
はぁ、まあ、それはでもそうか、自然淘汰というか、自然的に発生してなってることですもんね。ゲームマーケット側じゃないですよね、やろうとしてるわけじゃなくて。
でも、今までは、何とかして収容するっていう。
スタンスだったと。
うん。
うん、
で、今回、初めてじゃないかな。
あ、そうです、そうです。
うん、
初めての。
そう、今までも。
落選サークルが発生。
今までもオーバーしてたんだけど、何とかかんとか収容するという。
はいはい。
だったのが、落選が あり得るんだっていうね。
まあ、二次募集で落選あったのかな、これまで。
ああ、二次募集ある。
一次募集での、もう、当落が生まれちゃうっていう、そうですね。状態になったっていうのは今年が初めてじゃないかな。
で、これ、ちょ、数とか明らかにされてないんだけど、その、落選する確率が多分一定以上になると、こう、作る方の意識もだいぶ変わってくるんじゃないですか。
いや、一応、その、落選は1割だったと。
あ、1割。
はい。
企業。40ぐらい。
そうです、40ぐらいが、あの、企業、一般とかそういう、それぞれ1割ずつが削られて落ちたっていう話は、どっかで見たんですけど、で、もう一個、そういうことで言うと、あの、ゲームマーケット大賞って、はい、まあ、話にも繋がるんですけど、うん、ゲームマーケット大賞の二次審査通過って、実は、次の1年間、ゲームマーケットに落選しないっていう権利与えられるんですよ。
ああ、なるほどね。
なので、まあ、ゲームマーケットとしては、そういうボードゲーム、カードゲームをまず優遇していると。まあ、対象がある時点でそうなんですけど、それが、しかも、通過した人たちは確定で参加できますっていう、かなりの優遇。だから、いいゲームを作るところは、まあ、いいゲームというか、一般的に遊びやすかったり、パッケージングされてて、評価を受けるようなものを作ってるところは優遇しますよっていうのを公言してるんですよ。
あ、なるほど。
実は。だから TRPG とか、うん、シミュレーションとか、うん、そういったところは、まあ、冷遇、うん、自然的に冷遇されてるっていう、まあ、言ってはいないんですけど、うん、なってるんじゃないかなって個人的には思ってて、
そうね、
まあ、それが運営のやりたいことなのかなっていう、うん、まあ、公言はしてないんですけど、結果的にそうなってるんじゃないかなっていう、っていうのがありますね、うん。はい。
まあ、本当はね、落とさない努力、今まで多分やられてると
思う。そうですね。もちろん、今回も多分、それはもちろんやってる配置だと思うんですよ。うん、
それを継続して、やっていただきたいな。例えば、その、申し込みの時にね、
はいはい。
その、プランを第一希望、第二希望。
ああ。
こう。
調整して、第二希望にすれば、みんな入るよとか。
そう。
はいはいはいはい。
ツーブース、
ね、
じゃなくても OK みたいな申し込み方ができると、
確かに。
2ブースが1ブースにしてもいいよだったら、誰か他のところがね。
そうですよね。
生き残れ
た。だから、まあ、言い方はあれですけど、企業ブースで3個取ってるところがあったとして、そこを1個にすれば2ブース入れたとかね。
そうそうそう。
あるな、それ。
なので、落ちる可能性があるってことになると、本当にその準備に対しての、こう、計画がいろいろ変わってくるので、例えばコミケなんかは、割と落ちるリスクがすごく大きいんで、うん、その、しっかりしたものが準備できない。
なるほど。
という声とかもあるので、
頑張ってやっても落ちちゃう可能性が高くて。
そうそうそうそう、
はい。
なので、そのあたり、まあ、できるだけ前頭になる努力はあるといいな、まあ、されてると思うんですけど。
まあ、そうですね。ゲームマーケット関係で言うと、本当にそのね、後で話そうかなと思うんですけど、その先の公認レポーターとか、うん、まあ、いいねラリーとかも始まったりとか。
そう、いいね、サインラリーね。
サインラリー。
2年前に、あれが、終わって、スタンプラリーが終わって。
はい、まあ、非公認ね。
あ、いや、公認のスタンプラリーが終わった。あ、2年前に。
2年前に公認のスタンプラリーがあったんですよね。そもそも。ありましたね。
そう。
あった。で、2年前か。
うん。
あ、1年間ですか？どんくらいやったんですか？ 1 年間やったんでしたっけ？中村さんは。
そう。
あ、はあ、はあ、はあ。
で、1年間は、私の方の非公認スタンプラリー。
はい。
やって、
今は、
で、今は、
ってますよね、
そう、今、いいね、サインラリーと、あと非公認のスタンプラリーが両方あるっていう感じなんだけども、
はいはい。
まあ、あれもね、サインラリーの方も、正直、全然浸透してないなっていう。
しない。
うん。のが、まあ、1年間はやられた方がいいと思うんで。
あれ？僕ちゃんと見てないんですけど、うん、やる側、参加者側で や、それやるメリットってあるんですか？
なんか意見が、メッセージが
伝えられる。あ、参加者で買う側、購入者側の？
購入者側は、あれを、その、サインの、感想を書いた紙を、投函すると、はい、ゲームマーケットの小動物たちのポストカードをもらえる。
そうか。そうかって感じだな。まあね、いや、だからその、前、一番最初の、ゲームマーケットがやってたスタンプラリーって、うん、もう出店者から、めっちゃこう、なんかね、なんかありませんかっつって集めて、うん、それを、くじで差し上げるみたいな、うん。すげえおまけだったじゃないですか。と比べるとあれですね、っていう。
その、参加者側のメリットは少ない。
そうなんですね。ね、まあまあ、そっか。
で、あれ、結局、カタログに、サインラリー用の台紙を挟んで、やってるわけなので。
そうですね。
まあ、ただじゃない。
まあ、まあまあまあ。まあ、そう、まあいろいろやってますっていうことで、あとでこれはまだ深々とやっていきたいなと、話をしたいなと思うんですが、うん、じゃあ、次、まあ、どんどんランキングいきましょう。
いきましょうかね。
これちょっと変えていいですか？
いいですよ。
サインを。
はい。
はい。
サイン？
サインをちょっと変えたいなと思う。
次4位、4位でしょ。
今4位ですよ。次3位です。で、
じゃあ番外番外。
いや、番外をそれにしたいな、これにしたいなと思ってるんで、いいですか？番外編でこう1個。まあ、ゲームマーケット関連ですよ。で、ゲームマーケット春に、まあ、これ話したか覚えてないんですけど、接客をしたんですね、僕。猿道のインストをして。
まあ、いつもやん。だいたい、久々さんインストですよね。
いや、テーブルで、もう埋まってて。うん、で、テーブルっていうか、私有宅で埋まってて、で、販売宅いたんですけど、はい、これどんなゲームなのって言われたんですよ。で、インストというか、これこうやって、猿捕まえるみたいな、その、表裏、勝負するゲームですよ、みたいなことをインストを必死して、
はい、
お、じゃあ買おう、言われて、
はい、
で、買っていただいたんですけど、
はい、
その後に、僕は必死で、その人の横顔を見ながら説明、まあ、ほとんどカードを見ながら説明してるんで、
はい、
その人見てなかったんですけど、で、うちの、スタッフが販売宅ちゃんと並んで見てたから、
はい、
来ましたねって言うんですよ。
はい、
え？いや、伊集院さん。って言われて、伊集院光さんが、
光さん。
はい。
はい。
が、お客さんとして来ていただいたと。
お、
はい。
お、じゃあ、伊集院光さんが、猿道、お買い上げ。
はい。はい。まあ、その後感想出てなかったから、ピンとこなかったんでしょうけど、いや僕はこう見えても、伊集院光さんすごいファンで。
あれ気づかなかったんですか？
いやね、でかい人だなと思ったんですけど。
いや、それで大体気づくでしょ？
いや、横顔で、
横顔で
、もう、インストをさせてくださいって言われた時点で、いやもう、こう、手元見ちゃうじゃないですか。
あ、なるほどね。
顔を見てインストはしなくて、こう、手元で見て、いや、気がつかなかったんですけど。で、
あんなのに。
いや、そうなんですよ。僕は、こう見えても、その、伊集院光さんの著作、違う、本。
本。
はい、の話っていう、まあ、なんかね、au かなんかの、携帯のメールマガジンのファン向けの文章とかを書いてたらしくて、それをまとめた本みたいなの、単行本が3冊全部持ってたりとかしてるんですよ。ファミツもちゃんと読んでたし。なので、いや、ショックです。
じゃあ、今度来た時に、サインもらう。
まあ、そうですね。
伊集院さん聞いてたら、また、バンドのブースに
絶対聞けない、それは。まあ、それが番外です。
はい。
これ番外します。
はい。
で、3位。先ほど言ったやつ。
3位。
3位。
じゃあ、トゥルー、じゃん。
母音星人襲来。おっぱい星人と間違えられる。
これね。これは、やっぱ避けて通れない。
重大ニュースですね。重大ニュースね。はい。
これ
あ、そうですね。僕は放送で言ってます、一回。
あ、そうです。はい。
ゲームジャンボリーさんです。最新のゲームジャンボリーさんの、はい、まあ、時田先生の、記事ですよね。ゲームマーケットのゲーム、お宝を探そうっていう、多分、記事2ページのフルカラーのね、 ページがありまして、そこでね、中村さんの作ってる、ゲームが紹介されてたわけですよね。
そう。
はい。
ボイス星人襲来っていうね。
多分中村さんの、作ったゲームが紹介されてて、
ね、内容ちゃっていい、最後の晩餐。
ちゃっていいか。じゃあ、晩餐が紹介されてて、で、中村さんの紹介もあったんですよね。
そう。
最後の方に。
ゲームデザイナーは、おっぱい星人の、中村誠みたいな。
おっぱい星人なんですか？
いや、そんなことないですよ。もちろん、大好きで、こだわりもありますけど、
はい、
基本的におっぱい星人って、
はい、
私の中ではこう、
はい、
大きさにこだわりがある人なんで、
はいはいはい、
そういう意味では、大きさ1位ではないので。
何が1位なんですか？
いや、これはちょっと、
言えない、
公共電波では話せないです
ね。じゃあ、合ってます。予想します。あれですね。味ですね。
いや違う。違うな
ぁ。え、何じゃあ。
ちょっと違うな
ぁ。何すか。え、言えない？カットします。
カットで。
はい。別にいいじゃないですか。ダメですか、それ。
どうかな。
まぁ、ちょっとこだわりがあるということで、はいはいはい、そんなことが。
そう。
関係ないですね。もう。
で、念のため言っとくと、
はい、
母音星人襲来は、おっぱい関係ないですからね。
はい。それは、知ってる人は知ってると思う、みんな知ってると思うんで大丈夫だと思いますけど、はい、母音で遊ぶというね、
はい。
はい。ゲームなので。
そう。これみんなね、こう、おっぱい星人だと、頭の中で変換していく。
そうですね。
という。念のため言っとくと怒ってないですからね。
あ、はい。
全く怒ってないです
か、ね、はい。大丈夫です、はい。はい。これ笑い話にしてるぐらいなので。はい、じゃあ、ここまで来ました。
はい。
今、3位まで。これ3位です、今。
はい。じゃあ、2位で行きますよ。
はい。
はい。ドゥー、じゃん。
枯山水ブーム。
納得してないようですね。
いや、ここに来てそんな話題かよっていうね。まずね。
ね。この辺は、テーブルゲームインザワールドと、割と、ね。
納得してないじゃないですよ。ブームは来てるっていうのは確かに。
枯山水ブームは、良かったなと思いますよ。
ほう。
もう、なんていうの、こう、ボードゲーマー以外が、こんなに、ボードゲームに食いつくのかっていう。
そっか。まあ、確かにな。そう言っちゃうとそうだよな。
そう。
あんだけの値段のものがバカバカ売れてるって。
そうな
の。すごいっちゃすごいっすよ。本当に。
で、今興味あるのは、その枯山水ブームで枯山水買った、そのノンゲーマーさんが、どのくらいボードゲームの沼にハマっていただいたかっていうのはちょっと興味ありますけど。
そう言っちゃうと、ちょっと前の人狼ブームもそうじゃないですか。
うん、
人狼をすげえハマって遊んでる人たちが、ボードゲームにそんなハマってるのかって言われたら、そんなことなさそうな気がするな。
全然違うクラスターっていう感じがしますよね。
っていうね。
でもね、やっぱり、そこでね、まあ、人生ゲームもそうだし、
はい、
人狼ゲームもそうだし、多分枯山水もそうなんだ。
はいはいはい。
そこでね、こう、いわゆる、こう、ボードゲーマーが遊んでるボードゲームとは違うんだって切り離しをしないで、こう、どれもこれも楽しい、
うん、
ボードゲーム、アナログゲームとして、こう、扱っていくことっていうのは重要じゃないかなっていう。
確かにな。でも、ちょっと記事を見るとですね、
うん、
で流行った流行ったとおっしゃってるんですけど、うん、まあ、これまでに販売数は5500個に及び、
はい、
5500個しか売れてないんだっていうね。
まあね
ー。いや、ブームだったら5万とか、
うん、
もっといってるんじゃねえのかっていうのが個人的な。
まあ、そういう意味では、やっぱりゲーマーが考える ゲームのね、マーケットっていうのがまだまだ小さいかな。
そうなんですよ。だから多分、人生ゲームの方がめっちゃ売れてるし、何万も売れてるから。
まあ10万くらい、
ね。売れてる売れてる。とか、あの前の人狼とかも、その、バンダイさんが出した人狼とかも、かなり何万も売れてるんで、そう考えるとちょっと、
まあね。
浅いブームというか、いや、だから5500個で言えば、ほんとロスレガシーの方が売れてますからね、数は。数で言えば。で、シリーズで言えば1万超えてますから、シリーズ累計で言えば。とかも含めると、うん、よく取り上げられたなって感じ。値段ですかね、やっぱ。
いや、あれ、まあ、いや、値段っていうかやっぱテーマですよね。
ああ、まあ、うん、日本のものだし、
そう。
あの、インテリアとしてちょっとね、あると、おしゃれに見えるっていうのはでかいかもしれない。一般の人が。
うん。まあ、やっぱ、そういう意味で、まあ、ボードゲームが面白いっていうのは、こう、ゲーマーはみんな知ってることなんだけど、
はい。
その、ボードゲームのルールとかが面白いかはともかくその、テーマとして面白いものを出して、どんどんどんどん、こう、見てもらえる、手に取ってもらえるっていうことはすごく重要かな。
重要ですね。そういう意味では、あの、例えばロスレガシーとかだったら、一般の人ってそんなに見向きもしないと思いますもんね。普通に、何これってなっちゃうんで、やっぱその、一般の人が興味を示すものっていうのは、まあ、ものとしての素晴らしさというか、普通のだったら、例えば、ね、電気スタンド、おしゃれな電気スタンドの代わりというか、それに比べるわけじゃないですか。とかも含めたら、まあ、枯山水ってのはすごいっちゃすごい。
そう、すごい。枯山水がすごいの、テーマがすごいキャッチーで面白い、一般に刺さる。上で、いわゆるね、なんていうか、いわゆるドイツゲームライクな、
あ、ゲームとしてはですね。
そうそう、
ゲーム腰としては、
うん、して、ちゃんと水準をクリアしてるっていうところが、
評価も、含めてブームを作ったと。
そうそう。
なんかこれ、確かにそうなんですけど、まあ、本当普通の重大ニュースの一つですよね。なんか、俺ら関係ないっていう。
そう、全く関係ないけど、まあ、強いて言うなら、
はい、
あれかな、テーマとパッケージは、
うん、大事だってことですか？
そう。インパクトあるやつにしようという。
一つの指針っていう感じですかね。うん、
勉強になるな。
いや。
コンポーネントも良かったしね。
うん。ちょっとね、見習いたい部分というか。そう、
当たるべくして当たった、
うん、
ゲーム。で、あと、特に今年の秋のゲームマーケットとかで、その、お値段が高いゲーム。
うん、耳が痛いですけど、はい。
ちょっと大盤のゲーム。
はい。耳が痛いですけど。
を出せる。
ああ、なるほど。
そう。で、買ってもらえる。
そうなんですよね。もうそれはちょっとあって、
そう。
いや、枯山水が8100円で出しますと。
うん、
でも半分ですよ、ビレッジファミリア。そうそう、そういう気持ちになったんで、
そうそう、
多分その空気で結構、うん、ゲームマーケット会場全体にあったんじゃないですかね。
そうそう。
出す側の。
うん。だからどうしてもね、ゲームマーケットって、こう、小さくて、時間短くて安いやつが、こう、正義的なところがあって、それはまあ否定しないんだけど、でもそれの、反動が生まれる、きっかけになったんじゃないかな。
まあ、やっぱり制作費も含めて、安く作りたい、簡単に作りたいっていうのが、まずあって、うん、で、500円ゲームというのがね、
ね、
その数年前に作って、みんなでやったじゃないですか。
そ
っから、まあ、その流れからラブレターが生まれて、大ヒットして世界でも評価されて、そういう流れで、まあ、そういう小さいゲームって、ね、犯人は踊るとかもそうなんですけど、どんどんこう、作る地盤はあるんで、その軸は、ゲームあ、海外から見た日本のミニマルゲームとして、
うん、
ちょっと評価はもう一定受けてて。で、今、その枯山水のおかげで、逆のね、シフトが、敷かれたの可能性もあると。
そうそう。なんで、そこは、ちゃんと、いいものだったら売れるっていう、うん、まあ、一つの証明になってるんです。
ちょっとじゃあ、
でっかいゲーム作る人は、自信持って、出してほしいな、と。
まあ、でもちょっとね、いや、多分このニューゲームオーダーさんも、ほぼ、社運をかけて作ったぐらいの気持ちでやってると思うんですよ。
うん、
そういう気概でやるって結構難しいというか、サークル単位でやろうっていうのが。
難 難しい。
難しいと思うんで、ちょっとね、だから、簡単には真似できないと思うんですよね。
もちろんね。
はい。
だって、でかい箱作るだけで大変だもんね。
箱作るんですか？箱。
まずはね、はい、多分ね、何がお金かかるって箱が一番金かかる。
まあ、さっき、ちょっと、難外というか、番外で話をしたんですけど、うん、印刷所ね、ちょっと増えてきたっていう話を、で、ランキングしなかったんですけど、話してて、確かに、まあ、印刷所によっては結構いろいろね、お金かかっちゃったりするんで、人によってはその箱屋さんだけで作って、組み立てたりとか、うん、もう海外で全部一括やっちゃったりとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、やっぱりそういう部分はありますよね。
数を作れば、いくらでも問題はクリアしやすいんだけど、
はいはい、
やっぱり、でかくて5000円超えのゲームをじゃあ何個作れるっていうところで、500個作って失敗したら負債すごいからね。
そうなんですよね。結構今回僕たち海外の、印刷所さんを使ったんですけど、やっぱね、印刷費は安いんですけど、輸送費が高いんですよ。
そうなんです。
やっぱり船便とはいえ、で、今回エッセンにも、これだから、ランキングしないですけど、エッセン、うちら、出展作品を出したっていうのあるんですけど、やっぱりそこね、輸送費ってやっぱかかるんで、海外が安いとはいえ、あれってなるっていうね、結構ありますよね。
うん。今回、私も、
はいはい。
海外の、
あ、
印刷所使ったんだけど、
はいはい。
輸送量がすごかった。
という、なんかちょっとね、印刷見積もりの、プラスアルファの送料部分を考えないと、痛い目見るっていうね、ちょっと、乱外ですよ、これ。
しかも、なんか、送料の見積もり出してくれなかったんでね。
これは、言わないけど。あんまそれ掘り下げるのやめません。はい。
はい。
じゃあ、第2位まで終わりました。
はい。
さあ、残り何すかって感じですよね。
ね。
もう、行きましょうか。
はい。
ドゥルーじゃんマチコロ、ドイツ年間ゲーム大賞ノミネート。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうここで、本当ですね。
語るべきことじゃねえだろっていうね。
全く。いや、でもほら、久々はまだ、
はい。
金の。
ああ、そうですね。ドイツ年間ゲーム大賞のその、
金の話ですか。
はい。先輩という。まあでもトロフィーもらって、はい。一応その、海外の賞では、ね、受賞してる身としては、もうここまで来たかっていうのが、本当に、
ね。
第一声というか、去年ですね、2014の方では、ラブレターが推薦リストに入ってる。ノミネートって3作品ずつなので、
はい、
赤、黒で、3作品、キッズマンのかな ?3 作品あるんですけど、そこの、まあ、そこに漏れたっていうレベルで、ラブレターは、去年も多分言ってたんですよ。ラブレター入ってよかったのにっていう。ファミリーとか入ってもよかったのにと思うんですけど、やっぱり、その時思ったのは、小箱をそんなに入れたくないっていうのが多分、年間ゲーム大賞では、年間ゲーム大賞のロイヤリティで、運営されてるんですよ。うん、そういう審査員とかの、機関が。なると、やっぱ大箱を選びがちだっていう。うん、花火がすごい、そうだったのかな花火とか
気
が
する。
あれちっちゃくて、すげえってなったんですけど、やっぱ基本的には大箱なので、ちょっとラブレターは難しかったのかなと思ったんですけど、で、マチコロは、まあしょうがないですけど、僅差だと思うんですよ、今回。なので、3個入って多分2位。多分2位だと思うんですよ。なので、いやもう、ちょっとずつ、この、国内のものが、海外で評価をされているので、ほんとあと2、3年以内、来年とは言わないんですよ。2、3年以内には何かしら大賞を取るんじゃないかなっていうのを示してくれた作品じゃないかなと
思います。まあ、ラブレターもそうだし、マチコロもそうなんだけど、
はい、
そのユーロゲームにも、アメリカゲームにも、ないって言ったらちょっとあれだけど、それとはちょっと違う文脈で。
まあそうですね。
作られ、はい、まあ割とその、日本的な文脈で作られてるものが、ちゃんと評価されてるっていうのは、すごいなと思いますね。
はい。そうですね。 まあだから、国内でもやっぱ人気だったものが、ちゃんと、海外に出荷されて、海外でさらに、こう、評価されるみたいな流れになっているので、そういう意味では、ゲームマーケット大賞とかもね、ゲームマーケット大賞かな、日本ボードゲーム大賞とか、で受賞した作品が、外に出て、どんどんなんか、なればいいなっていう。だラブレターは日本ボードゲーム大賞を取ったのかな確か。当時。
あ、そうです。
はい。とかもあったので、その翌年だったりするんで。海外版になると、海外版では評価になるので、ちょっと遅れて評価されるんですけど。はい、でも、もう、当たり前のやつを1位にしちゃいましたね。
まあ、いろいろ、こう、素直に、おめでとうっていう感じの内容で。
はい。
もう本当、マチコロ以外もね、グランディングさんのゲームっていうのは。
グランディング好きですもんね。
そう
ね。中村さんが。
まず見た目がいいっていう。
うん。
見た目が良くて、かつ、テーマがね、しっかり、こう、プレイに再現されるっていうところが非常に、まあ、ある意味日本人に受けない。ところを、こう、ちゃんとコンスタントに出てるっていうのは非常に面白い。
はい。
他にもね、本当に、面白いゲーム、たくさんある、持ちこれ以外も、うん。ちなみに、私の一押しは、
はい、
ダイヤモンスターズ。
はいはいはい、カードゲーム。
そう、バッティングゲームなんですけど、少なくとも、初心者の、
はい、
人に持っていくと、外れはないですね。
ああ、なるほどな。
まあ、ゲーマーさんに持っていくと、あまたバッティングゲームか、感じになるんだけど、そういう意味では、バッティングゲーム入門としても非常に
いいんで。まあ、僕は、やっぱ、好き物が好きなんですけど。
ああ。
やっぱあれ、借りられた人が好きですよね。っていう、なんか、万人受けがあんましないんですよ。
あ、そうですか。
やっぱスピード勝負も含めてあるし、競りっていう、競りというか、ね、相場読みがあるので、はいはい、ちょっと難しいんですよね。
そうですね。
はい。あ、勝つためには。
本当に探すだけなら割と、
うんうん、
初心者向けなんだけど。
そこはちょっとね、やっぱ、作りたくなっちゃうんじゃないですかっていうね。
ね、まあ、ありがとうございます。
まあ、ということで、キサラギハヤト、中村誠が決める重大ニュースでした。
おぉ、順当に終わりましたね。
恥ずかしいぐらい。あとはね、なんか、特にないんですけども、やること。やりますか？話しますか？
あれね。あれかぁ。
あれ、話しますか？どうしますか？
無難なところで。
無難な？
できるだけ、無難な方向で、話しますか？
どうしましょうね。
まあ、話しましょうか、
はいはい。まあ、あんまりまだ取り上げてないんですよ、こちらのね。ゲームマーケットのプレイレポートというのがありまして。
公認プレイレポーター。なんか正確に言うと、公認レポートって言い方、公認プレイレポートって言い方はしてないみたいなんですよね。
最初から。公認レポーターによるプレイレポート。
そう。
書いてますね。
なんで、プレイレポートは公認してないような。
どういうことですかそれ。ちょっとわかんないですよ。それ
公認、レポーターは公認してるけど、レポート自体は公認ではないみたいな。
うん。そんないい加減なことでいいですか？
まあ。
じゃあ公認レポーターって何ですかってなるんですけど。
うん。
何ですかね。
プレイレポートをする人が、本当はまあ、なんか、こう、たくさんいてもいいとかいうのもあったんだけど、こう、カオスになるから、公認しておこうみたいな。
ああ、ここに書いていいよっていうのは認めると。
そうそう。
他には認めないとね。僕たちが書きたいって言っても書けないわけですよね。
そうそう。
トニーレポーターとしては。選ばれてないので。
うん、そう、そのプレイレポートというね、まあ、その、ページがあるわけなんだけど、
はい。
ここに書き込めるのは、公認レポートなわけ。
うん、ちょっと、
ただ、その、いろいろな情報とかを見る限り、
はい。
ここに書かれたレポート自体に関しては、そのゲームマーケット、事務局は責任を取らないっぽいんですよね。
いや、どう？それって、
うん、
じゃあ、何書いてもいいってことですよね。
あまりにもダメなやつは介入するみたいな形なんだけど、
はいはい、
少なくとも、よくある、その、雑誌とかみたいに、こう、編集者が、それのチェックをして、で、それについて責任を持つ、という形とは、ちょっと違う、みたいな。まあ、一つ、大きいのは、それぞれのみんなの中に、理想の、その、レビュー、あるいはプレイレポート、っていうのがあって、で、その、理想のものが、その、コンフリクトが起こしてるってい
う。
それは、その、レビュアーの中での、レビュアーじゃない、公認レポーターの中、それぞれに、その理想の、こう、プレイレポートはこうあるべきだっていう、まあ、多分理想があって、
はい、はい、はい。
で、それとはまた別に、今度は読む側の理想があって、で、それとは別に。
書かれる側の。
書かれる側、つまりゲーム制作者の理想があると。っていう状態がある中で、その、理想と理想が、こう、なんていうの、ぶつかり合ってるっていう。
まあ、それぞれが異なる状況なんですよ、多分ね。
そう。
それはイコールではなくて、うん、それぞれが違う、答えを求めてるんだけど、ゲームマーケットを書く側、レポートする側は、まあ、一方通行になっちゃうじゃないですか。書いて終わりじゃないですか。
そうです。
で、書かれた側は、もうそれに対して反論もできないし。
まあ、反論すればいいと思うんですけ
ど。する場所がやっぱないじゃないですか。ここには書けないんで、まあ
ね。そうですね。
で、つぶやくしかなかったりするじゃないですか。うん、っていうところの問題も、一方通行すぎるっていうのはあると思うんですよ、ね。僕たちもルール間違いがあるんで、うん、そのビレッジフォーラムで書いてもらったんですけど、これルール間違いあるけど、どうすればいいんだろうっていうのは気持ち的にあります。
で、まあ、そういった、それぞれの理想のぶつかり合いっていうのもあるし、あと、これ結構大きいと思うんだけども、ゲームマーケットの公認としてのふさわしい内容。
うん、
要するに、個人が、
はい、
例えば自分のブログとか、
はいはい、
自分のツイッターとかで、
はい、
いろいろ言うものに関しては、
はい、
割と、みんな寛容だと思うんですよ。
まあ、そうですね、うん。明らかに間違ってなければいいんじゃないですか。ルール間違いで勘違いして遊んでるとか、されちゃうとさすがにちょっとね、ちゃんと遊んでほしいし、コメントするかもしれないんですけど。
でも、ゲームマーケットの公式サイトの中で行われる、レビューとしての、レビューとかプレイレポートとしての、こう、理想っていうのはまた別にあると思うので、そこがまあ、ぶつかり合ってるっていう感じはしますね。
まあね、そうなんですよ。結局は、正直な感想を書いてくれと。それが、プラス面、マイナス面っていうのがあることがあると。それでも、作り手のフィードバックが生まれて、今後の質の向上につながる可能性がある。から、それでいいと思うっていうのが、ゲームマーケットで一応ね、書いてあるんですよ。本当そうっすかねっていうのが思うんですよ、僕は。
ああ、そもそもです
ね。ああ、まあ、ある、そのマイナス面を、その、正直に書いて、伝えると。でも、サークル側からしてみれば、そんなことを周知させられて、このゲームつまんないんだと思わせられる状況って、もちろんネガティブなことなので、作り手の意欲も、そがれる可能性あるじゃないですか。じゃあ、なんかなっていう。困るし、このサークルの方は叶えん方がいいっていう、ね、公認が言ってるんで、
うん、
ってなっちゃう可能性あるじゃないですか。だから僕としては、個人的な活動で、なんですけど、まあ普通に楽しい悪い面、楽しくなかったら、そこは別に書かなくていいと思うんですよ。で、楽しくなかった理由とかを、個人攻撃じゃないんですけど、いやもうそのサークルさんに投げればいいと思うんですよ。全員に周知させる必要ないし、それだったら。そうすると、結局それで、その人が直すかどうかは、送られてきたサークルさんの、まあ、モチベーション次第だと思うんで、それで指摘してくれたから、じゃあ直そうっていう気持ちになるかもしれないんですけど、それを周知させられちゃうと、単純にモチベーション下がるんじゃないかなっていう、個人的には思ってて、まあ、最近やってないんですけど、たまに僕やってたんですよ。ここが、こういうルールで分かりにくかったから、こうした方がいいと思いますよとか、こういう書き方だったり、ここは、ルールとしてはちょっと破綻してる可能性ありますよ、という、こういうことを個人に伝えることはしたことあって、それって別にみんなに言うことじゃないです。ツイッターで晒す必要ないし。だから、ただ、その人たちに向上してもらいたいんだったら、そういうことをすればいいじゃないかなって、個人的には思ってて、っていうことをやってたんで。
なるほどね。まあ、あとは逆に、一般論にして、こう、全体に言う。
ああ、一般的に見るとそうだと。
このゲームのここが悪いって言うんじゃなくて、
はい。
ゲームの中で、例えば、ルールブックの中で、
はい。
こう、主語がないので、うん。わかりにくいルールブックが多いので、気をつけてほしいというのを、全体に言う。
その作品を名指しじゃなくて。
作品は言わない。という方法論もあるかな。
あ、そうですね。そういう方もいらっしゃいますよね。うん、もちろん、それは。まあ、わかる人はわかるみたいな。うん、はい、はい。なんで、今回のその問題、まあ、いくつか問題がある中では、気になるものとして、僕はそこが、個人的には嫌だなっていう、そういうことを従う人は嫌な人だなと思うだけですね。
あと、念のために言っとくと、
はい、
公認レポーター十何人いるし、
はいはいはい、
今レポートっていうと何個もあるんだけど、はいはい、私の視点で言うと、
はい、
私の主観で言うと、
はい、
もうほとんどは面白い。
おほほほほ。上げてる方々の中ってことですね。
そうそう。
上げてない。これね、あと、月1回のレポートが義務付けられてるわけじゃないですか。
うん、
募集要項になって。
あ、そうなんですか。
で、うん、デンマーケット11月22日なんで、うん、お前1個も上げてねえんだろってやつが何人もいるんですよ。クビにしてください。それは、だってそうじゃないですか。で、これ応募して、落とされてる人いるんですよ。公認レポーターに応募して、ダメだった人もいるんですよ。何人か選ばせていただきましたと。だから、それなのに義務を果たさないで、レポートあげないなんて何やってんのこの人って、すげえ思うんですよ。
ただ、それに関しては、私を含めて、
はい、
いろんな人が、こう、いろいろね、言ってるんで、
思ってたのと違うって人はいるんですかね。
書ききにくくなってるっていうのは多分あると思います。結局、まあ私を含めて、こんなレポートが読みたい、こんなレポートであるべきだ。
はいはい。
それぞれの理想が。その理想のね、理想の話をしてる中で、まあ書ききにくくなってるのは本当はこれはもう申し訳なくて、まあ、それでもね。
それはそうですよ。
それでもやっぱり、引き受けたから、本当はやるべきなんですけど、仕事じゃないから、
じゃあ、辞退しましょう。
とかね、
まあ。書きたがってる人もいるんですから。
それはね、あるよね。
書きたがってる人がいるんだったら、辞退して、ゲームを返却してください。わかんないですけど、多分、ただでゲームを遊べてる可能性あるじゃないですか。
まあ、
ね、レポートしないで。
そうですね。
内情は知らないんですけど、まあそういうことがある、可能性があるので、うん、いやだから、まあ、本当にもちろんほとんどの方が面白いって言ったけど、うん、ほとんどじゃない方は面白くない方もいるじゃないですか。だし、いやめちゃくちゃ文章力足りなくて、全然ゲーム伝わんないし、うん、何お前そんな理解力、読解力でレポートしようとしてんのって人もいるじゃないですか。うん、で、そういう方だけど、ちゃんと書いてるんですよ。実際。何個も。うん、まあ、何個も書いてるし、頑張ってるなっていうのは、紹介したいなっていうのは実はあって、僕は。
あ、そうですか。
全く書いてない人って何やってんのってのを、一個。
でも、なんか、やる気がないなら書かない方がいいかなと、私は逆に思いますよ。
ああ、なんか、辞退してほしいってこと
ですね。まあ、辞退するのはありで、なんか、やったゲームがピンとこなくて、
はいはいはい、書けないと。
そう、褒めるところもないし、けなすだけだとか、けなすところもないとか、そういう、なんか、プレイレポートに対してのモチベーションが湧かない作品が当たることもあるわけじゃないですか。
はいはい。
でも、そうしたら、そこで、例えば、無理に書かなくてもいいなっていうのは私は個人的に思います
。難しい問題ですよね。
難しい問題。なんていうか、クロスレビューとかだったら、そういうのでも書けばいいと思うんですけど、今のシステム上、一度書かれた作品って、他の人が書きにくい状態になっているので、で、あと、レビューとかもそうなんだけど、書きたいと思って書いてない文章って読んでてつまんない。つまんないし、もう毒にも通にもならないというか、毒にしかならないことも起きてしまうので、すごく、なんか、書き起きないっていうなら書かなくてもいいかなと、私は思います。ただ、多分、何個ぐらいかな？一回に何個か書いてるんで、その中で、一番面白かった分ぐらいは、書いた方がいいかな。
そうですね。書いていただければいいとは思うんですけど。はい。
まあ、逆に面倒なのは、なんか、ゲームとか、面白くないのに、ね、こう、謎の使命感を持って、書いちゃう方が面倒かな、気はしますね。
謎ですかね、使命感。
使命感ね。
まあだからまあ。
まあその辺は、それぞれの、その、公認、レポーターさんの理想の、
じゃあ、だからまあ、ね、玉石混交じゃないですけど、もういろんなものが、文章がいっぱいある中、結局、いい、自分の好きなレポーターを探すっていう作業をすればいいのか、
割とね、それはあると思ってて、正直、
お気に入りな方いらっしゃるんですよね、レポーターの中では。
そうそう。あ、お気に入りのレポーターをまず探すのってすごい重要で、これもゲームに限らず、この人とは波長が合うっていう人を見つけて、その人のそのレビューを参考にしていくっていうのは、本なんかもそうだし、映画なんかもそうだし、
そうですね。
うん。自分と波長の合うレポーターを探していくっていうのは、もうぜひやってほしいし、はい、なんなら、レポーターのランキングとかやればいいんですよ。
うん。
その、今ね、それぞれのレポートごとのランキングっていうの
がありますけど、うん、これも、あれなんですよ、見てたら、その、いや、まあ、例えば、レポートの、そこ、ツイッターで呟いて、いいね押してくださいね、みたいなことを言ってる人もいるんですよ。書かれた側の方々。
なるほど。
そうなっちゃうと、もうね、関係ないじゃないですか。いいレポート、ね、レポートじゃないっていうのが。なので、それもどうかなっていう感じはあるんですけど、例えば今1ヶ月ランキングですね。あ、でも。
今、1ヶ月ランキングっていうのがあって、まあ、
こうなってんだ。
5つほど見れるようになって
るけど、はいはいはいはい、
私はこの評価って、割と妥当だと思います。
アルケミダス遊んだからな。どんなるかわかるし。アルケミダス面白かったっすよ。遊びました？
遊びました。
結構俺、でも面白いけど苦手な人はひたすら苦手だと思う。
うん、
そうなんですよ。
そうですよね。
で、僕そう思ったんですけど、意外と苦手じゃなくて遊んだら。いや、苦手だなと思ったら、
結構クリアできて。
ま、個人的には、僕もそんなに得意じゃないんだけど、考えてるのがね、時が楽しいので。
あの、これ、犬秋さんのやつ、うん、犬秋さんのレポート、
思ってることと同じこと書いてますね、僕。あの、そう、苦手な人はすげえ苦手だと思うし、でも、あの、可能性あるんですけど、あと、残念なのが日本語は説明が小さいこと。これも思いました。単純に。もちろん、英語兵器なんで、そっちね、海外に持っていきたいという意思がすごい伝わったんですけれども、やっぱり、これ、日本語ちゃんと見えないと遊びにくいっていうのは、アイコンだけじゃわからないし、っていう部分では、ちゃんとご指摘されてるんですね。面白かった。僕は面白かったんですよ。
まあ、その人の、そのレビュー哲学なんで、
はい。
いろいろあると思うんですけど、
はい。
やっぱり、面白いものを面白いと書くのは、やっぱり、すごく難しくて、うん、
そうですね。
で、面白さを伝えることに、面白さがちゃんと伝えられる、その、レポーターとか、
はい、
レビューアーっていうのはやっぱすごい重要だと思うんですよ。で、つまんないものをつまんないと書くっていうのは、
結構、そうなんですよね。
やっぱり、まあ、言葉選ばない三流で。
それ簡単なんですよ。
うん。
実は、そこって。
で、まあ、その、あくまでね、今後、その、レビューアーを育成していく。
ああ、でも、そうかもしれないですけどね。うん、レビュアーを育成、まあ、本当は今始まったばかりだから、
そうそう。
レビュアーたちは、まあ、皆さんがプロではないし、文章物書きでもない可能性が高いので、うん、これは育っていく可能性は、育てていくつもりなんじゃないかなっていうのはありますよね。はい。
そういう意味では、その辺も、まあ、将来を据えては、考えて。
あれですよね。まあ、今の段階もそうなんですけど、始まったばかりだからとやかく言うなっていう、こと言われたんですよね。
のもね、あると思うんで、まあ、それもあるんだけど、でも、最初に言うのもありじゃないかっていうのと、あと、ゲームを作ったら、それに対して、こう、
はい。
批評するのは自由で、
もちろん。
あると、同時に、その批評に対して、それを評価するのも自由なので。
自由だと思いますよ。
はい。なので、まあ、批評に対して、
まあ、そうなんですよ。うん、もうまあ、ちょっと話なんですけど、その、それまでゲームマーケット出てた人たちって、別にそこまで批評っていうか、レポートとかも、うん、その、批評っていう立ち位置ではされてないわけじゃないですか。うん、でも、いきなりその、土壌に当てられた感じが今回あって、うん、反発の声が出てる可能性もあるなっていう。さらに、その、公認レポーターにサンプルを提出してない作品ですら、レポートできるじゃないですか。うん、そこが嫌な人は本当いるかもしれなくて、うん、そういうことされたくないなって人は出さないっていう選択肢を選べるじゃないですか。ただ、出さなくても勝手にレポートされる可能性あるじゃないですか、公認として。うん、そこは僕問題だと思うんですよね。
うん、
されたいだったら出して、されたくないなら出さないくらいの防衛策があってもいいんじゃないかなって思うんですけど。
あと将来的には、この人を、
指名できんだ。
そうそう。もう本当にね、オプションで1000円払うと、指名できるとか、
逆も欲しいっすよね。
そう。この人だけには書いて欲しくないっていう、ね。それとかできるようになると。
まあまあ、制度が始まったばかりだし、うん、そういう意見もね、伝えれば、今こう聞いていただければ、アクヤさん絶対聞いてないんですよ、このラジオ。
まあ、多分こういうこと言うと、
はいはい、
ちゃんと公正な、デビューが欲しいんだ、
うん、
必要なんだ。っていう意見もあるかもしれないけど、個人的には、レビューに公正さって必要ないと思うんで。
いやー、そうですね。だからいつか、そろそろ、これね、成熟するかわかんないんですけど、どんどんこうやっていくと思うんですけど、私たちもなんか、非公認レポーターとしてなんかやりますか？
非公認レポーター。でも、 結局、公認レポーターに選ばれてない人って全員非公認レポーターなんで、その人たちがむしろちゃんと、
だからね、
公認とか気にしないでね。
ツイッターだとなんか書きづらいっすよね。
まあ文字数がね。
そうなんです。あと改良とかもちょっとちゃんとできないじゃないですか。ツイッター上になると、まあ、結局は。うん、とか。まあまあ、もうちょっと話をしたいんですけど、実は。お時間も
そう。営業時間。
営業時間に、私の父親もね、ちょっと今、板場に入って、他のスタッフの方々も、お仕事を準備しているので、
はい、
今日は、このぐらいでお開きにしてもいいですか？中途半端になっちゃいましたね。
まあ、結論付けなくていいんじゃないですか。
まあ、僕たちも、興味あるし、はい、これが、どういう形でね、なっていくか。あと、気にするか。あんま書いてない人も、まあ、逆に見られてるから書けないっていう空気は確かに、先ほど言ったようにあると思うんですよ。うん、難しいですよね、本当に。
まあ、でもそこは、自分が理想とするレビューっていうのを、
そうですね。
どんどん出していただいて、まあ、それで。
結果言われたらやめないし。
そうそう。人気あるでしょ、これ。
あ、そうなんですか。半
年でやめるんでしょ。
あ、そうなの。
うん。
じゃあ、とりあえず、やってみて。ただ、まあ、これ、本当難しい。確かに近いから、言葉選ばなきゃいけないし、ただ、ね、
まあ、でもね、近くなくても言葉選ぶべきだと思います。
うん、話らしいじゃないですか。
例えば、あるプレイレポーターは、いい点、悪い点。
はいはいはい。
っていう風な言い方をしてるんだけど、
はい。
ね、別のレポーターさんは、いい点、気になった点。で、これを悪い点っていうのを、気になった点って、言い換えるだけで、どれだけこう、世の中潤滑に回るか。
まあ、なんか完全調和じゃないですか。いい悪い。
いい悪い
って、ね。うん、それは確かに違う気がするんですよね。
そうそう。
ということで、今年の、はい、放送は多分終了になります。1年間、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
あっという間でしたね。実は。
1年間
あっという間じゃないですか。
あっという間ですよね。
本当に。
もう、調べてくる。あれもこれも、今年かって。
ということでね、また来年も、
はい、はい、
このようなお付き合いをしていただければと思いますので、まあ、裏で、たまに喋るんですが、聞いていただける方も、こんな感じで、楽しんでください。
来年はもっと笑いますよ。
お！宣言。
一応宣言で。
笑いましょう。鬼として笑いましょう。
はい、
ということで、今年お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
良いお年を。
明けましておめでとうございます。